こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。伝え方、伝えたいことを伝えてはいけないは、編集家松永光弘が文章、会話、プレゼンテーション、デザインなどに共通するコミュニケーションの原則を整理した実用書である。中心に置かれるのは、発信者が言いたい情報をそのまま並べるだけでは受け手には届かないという問題意識だ。著者は、相手が知りたいこと、聞く理由、つまり相手にとっての自分ごとへと情報を変換する必要があると説く。その際の基盤となるのが、一言で定めるメッセージである。本書は、表現を華麗にする技法集というより、何を残し、何を削り、どの順序で届けるかを判断するための思考法を扱う。メールが長文化しがちな人、説明が散漫になりやすい人、発信や企画の軸を作りたい人に向け、編集の視点から伝わる構造を示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発信者の伝えたいことを受け手の伝えられたいことへ変換する本書の出発点は、伝えたいことを伝えてはいけないという挑発的な原則である。これは事実を隠すべきだという意味ではなく、発信者の関心をそのまま押し出しても相手が耳を傾けるとは限らないという指摘である。受け手は情報に触れた瞬間、それが自分に関係するか、時間を使う価値があるかを判断する。そのため、伝え手には情報を相手の関心や目的に接続し直す作業が求められる。例えば、店側が設備の性能を誇るより、それが顧客の体験をどう良くするかを示す方が、設備の話に意味が生まれる。本書はこの接続を単なる迎合やキャッチコピーの技巧として扱わない。自分が伝えるべき内容を保ちながら、相手が関わる理由を作る構造の問題として捉える。相手の立場を想像するだけでなく、その人は何を得るのかを明確にすることが、読まれる文章や聞かれる話の前提になる。次に、一言のメッセージを定め、情報の取捨選択を可能にする。松永が本庫で重視するメッセージとは、伝えるべきことを一言の水準まで整理した核である。それは単なる短い標語ではない。伝えたいことを受け、手に取って意味のある形へ変換した発信全体の判断基準である。軸がないまま書き始めると、関連しそうな背景、補足、実績、感想を次々と足してしまい、結局は何を理解してほしいのかがぼやける。反対に、メッセージが定まれば、各情報について核を支えるか、相手の理解に必要かを判断できる。不要な説明を削ることも、足りない根拠を補うことも可能になる。本書が文章作成を整理整頓と捉えるのはこのためである。表現の構設以前に、発信者自身が何を言うべきかを自覚していることが重要になる。またこの考え方は原稿だけに限定されない。企画書、企業の発信、講演、サービス説明でも、メッセージは内容と表現をつなぐ軸として機能する。さらに、うまい表現より伝えるべきことの明確さを優先する。コミュニケーションの失敗を語彙力や話術の不足に返す見方に対し、本書は慎重である。美しい言い回しや流暢な話し方は補助にはなるが、それだけで内容が伝わるわけではない。何を相手に理解してほしいのかが曖昧なら、洗練された表現も印象だけを残し、要点を残せない。一方、言葉遣いが完全でなくとも、伝えるべき事実や感情がはっきりしていれば、受け手は意味をつかみやすい。この指摘は、表現の訓練を否定するものではなく、順序を正す提案である。まず、内容の中心を確定し、その後に相手、媒体、場面に合わせて言葉や構成を選ぶべきだということだ。とりわけ遂行では、メッセージがなければ何を削るか、どの具体例を残すかを決められない。本書の実践性は、文章をきれいにする前に、何のための文章かを問わせる点にある。表現への不安を抱く人にとっても、改善の出発点を技術不足ではなく、思考の整理に置き直せる。そして、良さと訳を結び、主張に受け手が納得できる根拠を与える。本書は、情報を相手向けに変換するだけでなく、伝え方に引力を持たせる観点も提示する。その一つが、対象の良さと、その良さが成り立つ訳を結びつける考え方である。良さだけを述べても、それは発信者の評価や宣伝文句に見えやすい。逆に、理由や仕様だけを並べても、受け手には自分との関係が見えにくい。そこで、相手にとって価値のある結果と、それを支える事情、工夫、根拠を往復させることで、主張は理解しやすくなる。これは、根拠を大量に積み上げれば良いという意味ではない。最初にメッセージを置き、それを納得できる形にするために、必要な理由を選ぶという順序が重要である。説明案内、商品紹介、企画の提案では、特にこの順序が問われる。読み手は結論だけでなく、なぜそう言えるのか、自分にどう関係するのかを知りたいからだ。本書は、魅力を大きな言葉で演出するより、価値と根拠の対応を明瞭にすることを重視している。最後に、同文回転の構成で説明を理解しやすい順番へ組み替える。本書には、 説明や案内文の構成を考えるための同文回転モデルが示される。名称が表すように、まず受け手との共通点を作り、次に対象を分解して理解の足場を設け、最後に全体像や展開を示すという発想である。知らない制度、商品、活動をいきなり詳細から説明すると、受け手は前提を持てず、情報を自分の中に位置づけにくい。最初に共通する悩み、場面、感覚などを置けば、内容を自分ごととして受け止める入り口になる。その度で特徴や仕組みを分けて説明し、最後にそれらがもたらす意味をまとめることで、断片的な情報が一つの理解へ結びつきやすくなる。このモデルは、起承転結のような形式を機械的に当てはめるためのものではない。受け手がなぜ今これを読むのかを感じ、情報を段階的に理解し、最終的に価値を納得するための設計図である。メッセージを核としながら、読み手の理解の順序まで扱う点に本書の編集的な特徴が現れている。結論として、本書は話し方や文章術に苦手意識がある人だけでなく、社内メール、提案書、広報、営業資料、ウェブサイト、授業や研究発表などで情報はあるのに伝わらないと感じる人に適している。得られる実践的な利点は、語彙や装飾を増やすことではなく、発信前に相手、目的、中心となる一言を点検する習慣を作れることにある。これにより情報を詰め込みすぎる問題や遂行の基準が持てない問題に対処しやすくなる。また伝達を発信者の自己表現だけでなく、受け手との関係を設計する行為として考え直せる点にも知的な価値がある。同種の本には印象に残る言い回し、説得の型、会話のテクニックに重点を置くものが多い。それに対して本書は、表現の前段階にある何をなぜその相手に届けるのかという編集的な整理を中心に据える。メッセージを基準に内容の選択、根拠の示し方、構成までを一続きで考えられるため、媒体や職種をまたいで応用しやすい。伝える量を増やすより、受け手に届く意味を明確にしたい読者にとって有用な基礎書となるだろう。ご支援いただける場合は、松永光弘ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。